それでは本日の聖書箇所をお読みいたします。マルコによる福音書10章の45節、新約聖書の89ページ下の段になります。お読みします。人の子も使えられるためではなく、使えるために、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのです。このところより最大の贈り物と題して、西本浩一先生に御言葉を取り継いでいただきます。お願いします。
皆さん、おはようございます。ようこそおいでくださいました。心から歓迎いたします。今日は午後から教会でクリスマスコンサートを開くということで、デュオ B2Z のお二人に来ていただきました。先ほども素晴らしい演奏をしてくださったわけですけれども、これはほんの触りで、また午後はもう素晴らしいまた演奏が続いてなされますので、ぜひ期待をしてご出席いただきたいと思います。今日はこの礼拝ということで、神様の御言葉を語らさせていただきたいと思います。それではその前に短くお祈りをさせていただきます。黙祷の姿勢をお願いいたします。愛する天の父なる神様、今日はこのクリスマスの行事ということで、午後にコンサートが開かれます。またデュオ B2Z のお二人もこの礼拝の中で演奏してくださいました。本当に神様のプレゼント、素晴らしいものを与えていただける、私たちはその期待また喜びを持つものであります。また神様は私たち一人一人になくてはならない大切なものを与えてくださいます。どうぞこの朝も聖書を通して神様の御言葉の中から、それが何であるのかを私たちが知ることができるように、また心の中に神様が働いてくださって、その真実を表してくださるようにお願いいたします。イエス・キリストがお生まれになったこのことを私たちはお祝いをしますけれども、またその意味が分かることができますように、そしてまた何よりも私たちの心の中に神様の愛と恵み、また平安と祝福を豊かに与えてくださるようにお願いいたします。今からの時を神様の手に委ねつつ、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。もうすぐクリスマスの日となります。そしてこのクリスマスは全世界でお祝いがなされます。おそらくこういうお祭りっていうのは他にはないのではないかなっていうふうに思うわけです。どうしてこのクリスマスが世界中でお祝いされるのか、また喜びの日となるのか、今日はマルコの福音書の10章の45節を司会者に読んでいただきましたけれども、それは一言で言うならば、この命が与えられるというところにあるわけです。私たちにはもう命があります。もう命ほど大事な大切なものは他にはありません。しかし聖書が言っているこの命は何かっていうと、私たちの肉体の命のことを意味しているのではないわけです。ここでは永遠の命っていうふうにですね、書かれてあるわけなんです。私たちのこの肉体っていうのは永遠ではありません。私たちは生まれて成長し、またやがては年を取って、もう死んでいくというようなことがあるわけですけれども、しかし神様はこの私たちに肉体の命とともに永遠の命を与えてくださる。それが最大のプレゼントであるということです。今からおよそ2025年前にキリストが誕生された。正確に言えばもう少し前に遡るっていうふうに学者は言うんですけれども、私たちのこの年号、日本ではですね、今令和になってます。もうその前はもう いろんな年号が日本で使われているんですけれども、世界共通の年号はもう西暦で表しているわけなんです。そしてこの2025年っていうのは何が元になっているのか、それはイエス・キリストがこの世にお生まれになった、それが基準となっているということです。それ以前は紀元前、英語では Before Christ、 キリスト以前、そしてまたそれ以降は紀元、ラテン語でアンノドミニ、主の年っていうふうに、キリストの誕生によって世界の歴史が分かれた、変わってしまった、それほど大きなインパクトのある出来事ということであるわけなんです。そしてそれはただ単に世界の歴史というよりも、私たち自身がこのイエス・キリストを信じて心に受け入れるならば、キリストを信じる以前と、そしてキリストを信じてからの人生っていうのが大いに異なってくる、それを私たちは実感できると思います。そしてこの不思議なことは何かっていうと、イエス・キリストが2025年前にお生まれになったっていうのは偶然の出来事ではなかったということです。実はこのキリストが誕生されるっていうのは、それよりもはるか、もう700年以上前にもですね、そのことが予言されていた、いくつかあるんですけれども、旧約聖書の中にアブラハムっていうですね、最初に信仰を始められた人のその末、子孫から救い主がお生まれになるっていうことが聖書に記されてあります。そしてまた場所も特定されてます。ユダヤの国、今のイスラエルですけれども、ベツレヘムっていうところでお生まれになる。そしてさらにはまだ結婚していない乙女から、なんと救い主はお生まれになるんだ、そういう予言がその旧約聖書の中に300以上、中には400ぐらいあるっていう人もいるんですけれども、たくさんのことが聖書の中に書かれている。それをこう合わせていくならば、たった一人の人にですね、集約されていく、実はそれがイエス・キリストであるということです。ですからこのキリストの誕生っていうのは決して偶然にただ生まれたというだけのものではなくて、明確な目的があってキリストはお生まれになった、教会では降誕というふうに、降りてくる、そして誕生するというふうに言ってるんです。イエス・キリストはもともとは神の一人子、神ご自身であったわけなんですけれども、しかし天の栄光の中に自分だけがいるということを良しとされないで、私たちを救うためにこの世に下ってくださった。そしてまた私たちはこのキリストを全世界でお祝いをする。お祝いをするっていうのはやっぱり喜びがあるわけなんです。喜びがあるからこそお祝いをする、私たちも誕生日のお祝いをすると思います。やっぱり生まれたからですね、親は喜ぶわけなんです。悲しむ人は一人もないだろうと思います。そしてそれが不思議にもキリストの誕生を世界中がお祝いする。じゃあなぜキリストがこの世に来られたのか、誕生されたのか、それはたった一つだけの目的です。その目的は何かっていうと、罪の滅びから私たちを救うということなんです。罪って聞いてもですね、なかなかピンと来る人は少ないかもしれません。悪いことをすることだろうということは漠然と分かります。そしてまたこの世ではこの犯罪っていうこともですね、あるわけなんです。で、私もこの間警察に捕まりました。 まあ、捕まったというよりは手招きされてですね、こっち来てくださいって言って呼ばれたんですね。車を運転していた。なんでかなってですね、別にスピード違反もしてないし、一旦停止のところは止まってるし、そしたらなんとですね、時間制限があって、この時間はその車が進入して走ってはいけないところですって言われてですね、で私はええと思ったわけなんです。そんなこと あるのかって思ってですね、でまあ後から後日そのところの道をまあ、横切っていったらやっぱり看板があってですね、朝の8時から20時まで通行禁止っていうふうになってたから、ああそうなんだってですね思いましたけれども、まあそれでまあ罰金を払うってことになったわけです。だから私たちはこの世では法律があり、それに違反したらやっぱり罪に問われるっていうことがですねあるんです。でも聖書が言っている罪っていうのはこの世の法律の罪のことではないっていうことです。まあ、新約聖書では、まあ、2つの意味があるんですけれども、一つは、まあ、不法を行う、そしてもう一つは的外れっていう意味があるわけなんです。でこの不法っていうのは何のことを基準にしてるかっていうと、まあ、皆さん聞いたことがあると思いますけれども、実戒っていうのがあるんですね。で神様がイスラエルの人たちにこれを守りなさいと、まあ、例えば私以外のものを神としてはならない、そして人間が手で作ったものを拝んではいけないとか、そして安息日、まあ、言うなればこの日曜日ですけれども、この日を守って聖なる人をしなさい、また後半では人を殺してはならないとか、嘘をついてはいけないとかですね、そういうもう言うなればこの決まりがあったわけなんです。でもそれをみんな守ることができたかっていうと、守れなかった。だからその守れないっていうのが言うなれば不法ということになるわけなんです。そしてもう一つは何かっていうと、的外れっていうですね意味があるわけなんです。そして神様が願っておられたことは何だったかっていうと、先ほど言った実戒っていうのを要約するならば、一つはもう精神を尽くし心を尽くして神様を愛する、そして自分の隣にいる人を自分と同じように、自分を愛するようにその隣人を愛しなさいっていうのが神様の願い命令であったということです。でもそれを私たちは守ることができなかった。だからそれが実は不法なんだ、的外れなんだということを聖書は言っているということです。だから私たちも確かに人をこの愛したいという思いはあるかもしれません。しかしなかなか人を愛せないということもあるんじゃないかなと思います。ですから私たちは愛においては不完全なものである。もう時には人がですね言うことを聞いてくれない、もうイライラしたり、また時にはもう怒ったりですね、もう口で攻撃するとか手が出るとか、そういうこともあるかもしれません。それは何であるかというと、愛が自分の心の中には十分ではない。そしてその結末は何かっていうと、滅びである。聖書はそう言ってるんです。ですから私たちは心の中に良心があります。なんか悪いこと言ってしまった。自分自身の心も痛むと思います。そして自分はダメな人間なんだ。そういう思いの中に希望があるんだろうか。果たしてそれで本当に心から喜ぶことができるのか。それは難しいと思います。もう人には自分の心の内は見せない。もう顔で笑ってですね、カモフラージュすることはできるかもしれません。でも本当の喜び、そしてまた将来に対する希望っていうのは、 果たしてどうなんでしょうか。そのことのためにイエス・キリストは私たちを罪の滅びから救うために来た、その目的があるわけです。ですからイエス・キリストの言われた言葉の中に、私は世の光である、私に従ってくる者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持つのである、そう言われたんです。だから私たちは自分が失敗した、思うことができない、心が暗くなってくると思います。じゃあ自分で自分を励ましてですね、自分の心を明るくできるのか、できるんだったらそれでいいかもしれません。でももう自分の力でどうすることもできない、もう自分で立ち上がることはできない、誰が一体こんなような自分を助けてくれるのか、それが救い主を私たちは必要としているということになるわけなんです。まあ、ある方が証しをしてましたけれども、もう4歳のですね、もう幼い子供の時に、お菓子屋さんに行って、駄菓子をいろいろ見ていた。でその時にそのお菓子じゃなくて景品のですねシールに目がいった。おまけですから別に値段ついてないわけです。もうたった4歳です。あんまりこう物事がよく分かってない。もうそのシールをですね取って黙って家に持って帰った。でも何かしら心がですね痛む、暗くなる。なんとその思いがずっと心の中から消えなかったそうです。お前は店のものを黙って取った、泥棒だ。時々そういう声がですね自分の心の中で聞こえてくる。でまあ成長して大人になった。である時、特別のキリスト教の集会に出席しました。誘われてですね。で自分もなんかこう音楽もあるし、聞いてみたいなっていう興味半分で行ったそうです。そしてそのところでイエス・キリストがなぜこの世に来られたのか。それは私たちを罪の滅びから救うためですと初めて聞いたそうです。そしてその時に改めてその罪という言葉を聞いた時に、自分はあの4歳の時にお菓子屋さんで黙ってシールを取っていった。そしてそれは親にも話すことはできなかった。ご両親はクリスチャンだったそうなんですけれども、ずっとそれをですね隠して、そしてそれが自分の心の暗闇になっていった。イエス・キリストは私たちを罪の滅びから救うためにあの十字架に身代わりとなってかかってくださり、そして罪の代価を支払ってくださったんです。信じるならばあなたの罪は許されます。その言葉を聞いてその方はですね、私の心の中に罪があります、私の罪を許してください、なんと涙を流してお祈りをした。そしたら不思議なことが起こったそうです。何かっていうと、その心の中にお前はあれを取ったというですね両親の声が聞こえなくなった。そしてその時に、ああ自分の罪をイエス・キリストは十字架の上で背負ってくださって許してくださったんだ、その罪代価を支払ってくださった、それを確信することができた。そしたら不思議に心はすごく軽くなってですね平安になって、そしてそれを自分を誘ってくれたクリスチャンの友達に話したそうです。もうそれが救いですよって言って言われた。そしてもう心はですねもう喜びにもうなって、でもその時に自分がこの隠していたことをやっぱり両親に話さないといけないんじゃないか、 でもなかなか気が引けてですね、そのことを言うことができない。でなんとメモにですね、まあ、お父さんお母さんへって、まあ、私は4歳の時に黙ってシールを取って帰りました、悪いことをしました、今まで言わなくてごめんってですね書いてたそうです。まあ、それをお母さんが見た。そしたらお母さんそれを見てもう涙が流れてきたそうです。そしてその人に、いや悪かったのは自分たちの方だ、そのことを気がつかないで全然本当に十分に構ってあげられなかった、ごめんなさいって言ってですね、その両親ももう一緒にお詫びをして、そして自分たちの罪を許してくださったイエス・キリストに感謝しようって言って、まあ、お祈りをした。まあ、その証を私は聞いたことがあります。まさにイエス・キリストが来られたのは私たちを罪の悩み、その滅びから救うために来てくださった。まあ、パウロという人がですね、まあ、弟子のテモテという人に宛てた手紙の中に、キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られた、私はその罪人の頭であるとですね、はっきりと聖書の中に書いています。で、彼は真面目な人間でした。もう貧困法制、非の打ちどころが一つもない。ところが彼にたった一つだけ欠点があったんです。それは何かっていうと、自分は絶対正しい、相手は間違っている。そして彼はどうしたのか、あんなイエスを神だと信じている人たちは間違いを犯しているんだと、とんでもないことだと。彼は無知でその人たちを叩いて、そして牢屋に入れる、そういうことをしていたわけなんです。でも彼は心の中でこれが決して正しいとは一つも思えない、なんて自分は暴力を振るってるんだろうか、なんて自分は情けない人間なんだろうか。ですから彼の心はもう苦しんでいたわけなんです。しかしその時になんとイエス・キリストは復活されて、このパウロという人にも現れた。そして彼が迫害をしていた、それはまさに棘のついた鞭を自分で蹴っている。イエス・キリストはパウロにそう言われたんです。お前が今迫害していることはこれと同じことだ、自分が傷ついているだけではないか。そして彼はイエス・キリストを救い主として信じた。そして彼はなんと、もう迫害をしていたこのイエス・キリストを救い主として信じて、そして述べ伝えて全世界に広まるということになっていったわけなんです。だから彼が一番欠けていたものは何かっていうと、愛するということであったわけなんです。それが彼の心の中に一番足らないものだった。ところがイエス・キリストのその十字架にかかって自分のためにも死んでくださったんだということを彼は信じることができて、そこに何が出てきたかっていうと、この許すっていうですね、もうそれも愛の一つの行為だと思います。相手を許す、それが彼の心の中に現れてきた。ですから今読んでいただいた聖書の中に、贖いの代価として自分の命を与える、その永遠の命って何かっていうと、愛するということです。それが私たちのうちにも与えられた。そして私たちは誠の愛に目覚めていくということになるわけです。イエス・キリストは何一つ悪いことをされませんでした。ところが人の妬み、憎しみを受けて十字架に貼り付けになる。もうこれほど理不尽なことは多分他にはないと思います。もちろん悪いことをやったらその報いを受けなければいけません。しかしキリストは何一つ悪いことをされなかった。 それどころかあの十字架の上で叫ばれたのは、自分を十字架につけた人たちに対して父よ彼らをお許しください、祈られたということなんです。自分を十字架につけるその人たちを許してください、それがキリストの心であった。自分の命を捨てる、これほど大きな愛は他にはない。イエス・キリストは言われただけではなくて、その通りに罪人のために命を捨ててくださった。アメリカの作家にオー・ヘンリーという人がいますけれども、彼の書いた短編小説、賢者の贈り物っていうですね、そういう話があります。読んだことがある方もいらっしゃるかなと思いますけれども、貧しい若い、2人の夫婦、デラとジム、クリスマスが近づいてくる、その時に、お互いは相手をですね、尊重し愛し合っているわけなんです。だからこのクリスマスに相手が喜ぶもう素晴らしいものをプレゼントしたい。でも貧しいわけですから、そんな素晴らしいものをですね、買うことはできない。どうしたらいいだろうか。その時に奥さんのデラはですね、ジムは懐中時計を親からの形見っていうかプレゼントでもらったのを大事に使っている。でもそれには鎖がついてない。だから時々忘れたり落としたりすることがある。だからその懐中時計につけることのできる鎖をプレゼントしたい。ところがお金がないわけです。彼女はお店に行って見たときにかなりの値段がする、到底無理だろうと。しかしその時になんと彼女は長いブロンドの髪をしてたんですけれども、これを切って、そしてあの懐中時計の素晴らしい鎖を買おう。そして彼女は自分の自慢の髪をですね、切ってお金に変えてその素晴らしい鎖を買った。一方のジムもですね、もう愛する妻にもうせっかくのクリスマスの素晴らしい時だから、もう本当に喜んでもらえるプレゼントをしたい。でもやっぱりお金がないわけです。その時に彼はふと思いついたわけです。自分が一番持っている高価なものは何か。これは親からもらった懐中時計、これだったら高く買ってもらえる。なんと彼はですね、その懐中時計を持って行って、それを売ってデラにプレゼントをする。買ったものは何かっていうと、髪に刺す櫛を彼は買った。そしてそのクリスマスの日にお互いにプレゼント交換をしたわけです。ところがデラはもう髪の毛を短く切ってしまったわけですから、櫛をつけることはできない。もちろんジムもですね、自分が何よりも大切にしていたその懐中時計を櫛を買うために売ってしまった。鎖だけもらっても役には立たないわけです。じゃあそれは本当に無駄だったのか。全くそうではなかった。一見役に立たないような贈り物、でもそれはお互いがどれだけ相手を尊重し深く愛しているかということの大きな証になった。もう二人は抱き合って涙を流してですね、クリスマスを喜んだ、そういう物語があるわけです。私たちにも神様は素晴らしいプレゼントを与えてくださる。本当に私たちも愛に欠けたものである、そのことを思います。失敗もするし、 そしてまたいいことが本当に思うようにできない。しかしそのようなものを神様は旧約聖書のイザヤ書に、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している、はっきりと書いてあるわけなんです。もう2700年以上前にそのことはイザヤを通して神様は私たちに今も語ってくださっておられる。そしてその愛の印として神様は一人子を私たちに与えてくださった。そしてイエス・キリストは喜んで私たちの罪や咎、過ちのその支払うべき代価をあの十字架の上で支払ってくださり、私たちを許し、そして私たちを神の子として受け入れてくださった。これが神様からの最大のプレゼント。私たちはこのプレゼントを無代価で自分の心に受け入れて、そしてキリストは死の中から蘇られて今も私たちを変わることなく愛しておられる。このことを信じて私たちもこの愛によって生かされて生きるものとさせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父なる神様、クリスマスが近づいてきています。またご馳走を食べたりプレゼントをいただいたり楽しい時でありますけれども、しかし神様の最大の贈り物は愛する御子イエス・キリストを私たちのために、そしてその罪の代価として自分の命をキリストは与えてくださいました。どうかこの命を私たちはいただき、私たちは自分の力でなかなか人を愛することも許すこともできません。しかしイエス・キリストのがあの十字架の上で私たちを愛し、私たちを許してくださった、その愛を心の中にいただいて、どうぞ生活の中に愛を実践するものとしてくださるようにお願いします。どうぞ神様が私たちを慰め、励まし、また力を与えてくださり、また喜びの人生を歩むものとさせてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。